ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券コーポレートファイナンス部兼公開引き受け部、梶原浩平さんとともにお送りいたします。スタジオにお越しいただきました。梶原さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、梶原さんにはこれまで企業の適時開示の株価への影響テーマに2回にわたってお話しいただいております。前回のグロース市場のお話に続きまして、今回は資本コストや株価を意識した経営を検討している最中のスタンダード上場企業をどう評価するかというテーマでお話しいただきます。東証は2023年3月末にプライムスタンダード上場会社に対して資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の要請を行っています。その後、定期的にフォローアップ会議を開催して現状を確認するとともに今後の方向性について議論していますが、まず10月31日のフォローアップ会議ではどのようなお話が出たんでしょうか。
はい、資本コストや株価を意識した経営、もちろん長いので資本コスト経営と、よくネットやニュースでは言われてますので、その訳し方にしますが、この経営に限って話題をお伝えすると、まず資本コスト経営に対して、何らかの対応策だったりとか方針を打ち出している会社、で開示をしている会社がいますので、そういった開示をしている会社、または開示を検討している会社というのは今まで、去年の12月末からずっと一覧を発表してきたんですけれども、一覧の出し方をもう少し見直した方がいいよねというのがまず一つ目のテーマに、そして二つ目のテーマとして、開示はしているんだけれども、なかなか投資家との目線が合っていない、会社さんに対してもっとこうした方がいいんじゃないですかというですね、事例だったりポイントをお説明する資料を展開しよう。で、そのためのドラフトの中身の確認をしよう。主にこの2点だったのかなと思っております。改善余地のある企業に向けたより充実した事例の展開を目指した会合だったのかなと思っております。で、これまでだと好事例を伝えるっていうのがよくあるパターンだったのが、もう一歩踏み込んで、いや、これってどうなんだいみたいなところも、話題に上がっていたのが良かったかのところかなと思います。ただ一方で目線としては開示はしているが、投資家と目線が合っていない、フィットしていない、ずれてる会社、それってどうなんだいっていうところの注意喚起がメインだったのかなと思います。
なるほど。今日の梶原さんのお話の対象、スタンダード市場に上場している銘柄ということなんですが、スタンダード市場に上場している銘柄の情報開示姿勢っていうのは、どのようになってるんでしょうか。
正直ベースでお伝えすると、決して充実してるとは評価できない。そういったところかなと思っております。で、10月の会合では特段話題にはならなかったんですが、8月の会合ではですね、こういったスタンダード上場銘柄についても話題が出ていて、開示をしている、資本コスト経営に関して何らかの開示をしている会社全体、スタンダード上場銘柄で 44%。で、一方で開示に至っていない会社は 56%、つまり半数以上は開示してないという状況になっているんですね。
多いんですね、こっち
の
方が。
で、スタンダード上場企業のボリュームゾーンは、3つの分類ですね。自立して開示をしている会社、開示はしているけれども改善が期待される会社、開示に至ってない会社の、56% がボリュームゾーンとして出てきているところなので、半分以上が、まともな開示に至っていないというのが実情なのかなと思います。
そうなんですね。
で、実際の会合の中では、未開示企業も当然大事ではあるものの、改善余地のある企業が変わっていく方がより重要だということを、プライオリティ、物事の重要度や緊急性という観点から思っていると、実際にこう会合のメンバーからも出ているので、まとめるとですね、8月でそういった話題が出て、10月でもう全くそういったこう未開示企業の話題が触れられなかったというところは、今後の方向性として、とかく未開示企業はもうプライオリティとしてはもう後回しだと、ともかく改善できるところから優先的に取り組んでいこう、そういう方向性がつけられたのがこの 2,3 ヶ月だったのかなと思っています。
そうなんですね。いろいろな開示が半ば義務化されているプライム上場企業と比べて、スタンダード上場企業っていうのは切迫感が乏しいのかもしれないということなんでしょうかね。
おっしゃる通りです。
ただ開示を検討中、あるいは検討の表明をしていない企業もですね、本業に集中していてそれどころではないというところ、あるいは単に経営方針をまとめて開示するのに時間がかかっているところ、そして、そもそも開示する気がないところなど、さまざまなパターンがありそうですよね。
おっしゃる通りです。まがいなりも44社ほど見てきたんですけれども、大体分類すると3つ4つに分かれるのかなと思っております。1つ目が開示日程がある企業ですね。今検討はしているんだけれども、ゆくゆくこのタイミングで開示しますと言ってくれてる企業。例えば 日本初の鉄粉専業メーカーであるパウダーテックさん、5695ですね、はい、まあ、ここも、2024年度内に開示しますという説明を、まあ、かれこれ 1年ぐらいずっとした状態になっているので、はい、まあ、おそらくこの3月末ぐらいまでの間では何かしらの公表があるんだろうという、まあ、そういう期待感が持っている開示日程があるパターン、
はい、
で2つ目のパターンが、検討していると開示はしていて、まあ、実際に何かしらのこう公表はあるんだけれども、なんだか不透明、本当に検討したのかなっていう、まあ、なかなかちょっと手厳しい表現にはなるんですけれども、パリミキホールディングスさんですね、7455、はい、まあ、ここ実際にはまあこういう方向性でいきますと中継を発表して、まあ、ワーキングチームも作ったって、まあ、そういうところも開示しているんですけれども、いざ見るとですね、はい、代表取締役の法人から資産運用事業を譲り受けたりとかっていうのが開示に見えているのに、実際の資本コスト経営云々の文脈ではそういった話題が全く出てきていない。本当に検討しているのかな、まあ、そういう疑問に呈する部分、はい、あとはもう単純に行く末が伺えない企業ですね、いわゆる支配株主があまりにも力が強すぎるだとか、そもそも本業の業績が良すぎるところとか、まあ、例えば検討を開始した段階と書いてある表現が1年半以上続いている会社もあってですね、はい、いつまで検討を開始してるんだというところもあったり、ただ WDI さんですね、はい、3068、まあ、ここもタイトルしかなくて検討中しか書いてない会社さんなんです
けども、カプリ調査を運営
して、おっしゃるとおりです、カプリ調査の会社ですね、はい、まあ、ただ一方でここ実際には株価がちょっと上昇傾向にあったので、はい、必ずしも因果関係があるとは言えないのかなと思っております、
はい、
で実際に、番外編としてですね、それどころではない企業、
それどころではない、
証券コード8209フレンドリーというですね、飲食店を運営しているところで、副商上場のジョイフルさんというところの、子会社上場しているところになるんですけれども、もともと決算発表までに発表しますよって開示していたんですけれども、まあ、その間にいろいろなことがあったでしょうね。実際開示を見てみると、親会社からの長期借入金の返済猶予申し入れの決議だとか、特別損失の計上みたいなところもあって、まあ、正直その資本コスト経営云々にまでこう言及する余力がないのかな、まあ、なくなってしまったのかなみたいな銘柄も出てきたという印象も持っています。
今後の展望いかがでしょうか。
はい、まあ、実際スタンダード上場企業で資本コスト経営に対しての開示に至ってない企業、まあ、いくつかあります。でただそういった中でも開示日程があるところっていうのは、まあ、継続的にモニタリングする価値はあるのではないのかなという評価しております、
はい、
まあ、ただ一方で開示に一貫性がなかったりとか、そもそも開示云々ではなくて、そもそも自力で利益の水準が高すぎるがゆえに株価が高めの傾向の会社もあるので、まあ、正直資本コスト経営の開示の有無だけで株価を評価するというのは難しいのかなと思っているところです。
はい、ありがとうございます。まあ、当初の改革が後回しにされそうな、まあ、スタンダード市場の銘柄こそ個々の経営姿勢ですとか努力が如実に現れるということですね。よくわかりました。梶原さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
なお皆様、投資の最終判断はご自身でお願いいたします。それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面での取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。またすでにお取引に慣れている方には、投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えし、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance。 当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社、商品金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資が分かると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance フィリップ証券。 詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
さてここからは日本証券金融株式会社の愛知さんとともにお送りします。スタジオにお越しいただきました。愛知さん、おはようございます。
おはようございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まあ、今年も株式市場は活況ですが、その活況を語る上で欠かせないのが個人投資家の存在です。中でも個人投資家の株式売買の7割近くを占めているのが信用取引。今回は信用取引のうち制度信用取引を行うにあたりまして注意すべきポイントの一つである制限措置についてお伺いしたいと思います。まず愛知さん、制限の概要について教えていただけますか。
はい、そもそも信用取引には制度信用取引と一般信用取引の2種類があります。制度信用取引は返済期限や取扱銘柄が取引所によって定められています。
はい、
一方一般信用取引は銘柄や返済期限がそれぞれの証券会社で決定されているため証券会社によって異なります。本日お話しさせていただく制限措置は、返済期限などに証券会社による差異がない制度信用取引への制限です。しかし信用取引をご利用されていない方も制限措置などの信用取引の動向が株価に影響してくることがございますのでご留意いただきたいです。日証金は制度信用を取り扱っている証券会社から信用売りに伴う貸し株申し込みを前営業日受け付けています。貸し株の申し込みがあった銘柄については証券会社が投資家に貸し付ける株式を当社が証券会社に代わって調達する必要がありますが、株式の数量にはどうしても限りがあります。このため当社は株式の調達が困難となる恐れがある銘柄に対して貸し株利用等に関する注意喚起通知を行ったり、退職取引申し込みの一部を停止したりして信用売りに一定の制限を加えます。こうした措置の総称が制限措置です。
はい、
制限措置のうち特に申し込み停止措置は投資家の皆様からは売り金とも呼ばれていて、耳なじみのある方もいらっしゃるかもしれません。申し込み停止措置が実施されると制度信用取引を利用されている投資家の皆様にも新規売りや減引による買いの手締まいなどができなくなりますので注意が必要です。
まあ、なるほど。申し込み停止措置は証券会社だけではなく投資家の皆様の制度信用取引の売りも制限されるということが分かりました。ちなみに愛知さん、注意喚起が実施された場合は投資家の皆様にどのような影響があるんでしょうか。
注意喚起が実施されたとしても制度信用売りの注文は可能です。ただし注意喚起は当社の株券調達が逼迫しているまたはその恐れが高い場合に実施するものですので、将来的に逆ヒブが高騰するリスクなどが高まっている銘柄となります。弊社としても投資家の皆様に自由に制度信用取引を利用していただきたいという立場ですので、極力申し込み停止にならないよう、また調達すべき銘柄が調達できないという事態にならないように安定的に株券調達を行う必要があります。当社は調達する銘柄ごとに最高料率と呼ばれる応札の上限料率を設けた上で入札方式により株式調達を行っておりますが、注意喚起を実施している銘柄が貸し株超過となった場合、この入札に最低料率を設定し最高料率を2倍に引き上げることでより安定的な株券調達を努めます。それでも株券調達が難しい場合にやむを得ず申し込み停止措置を実施することとなります。つまり注意喚起については申し込み停止でないから気にする必要はないというものではなく、株式の調達の状況が逼迫しているサインですので、売り方の皆様やこれから売りを行おうとしている方にはぜひご留意いただきたい情報となります。
なるほど、ありがとうございます。制度信用を利用するときは注意喚起の状況についても気をつける必要があるということですね。注意喚起や申し込み停止措置のほかに臨時措置というものが実施されることがありますけれども、臨時措置が実施されるとどのような影響がありますか。
本来調達すべき株式を弊社が調達できないと投資家の皆様を含む株式市場全体にご迷惑をおかけてしまうことになります。 具体的には株式がお手元に届かないことで名義や優待の確保ができないということにもなります。そのような事態を未然に防ぐため、申し込み停止措置を行ってもなお調達が困難な銘柄については最高料率を通常時の最大10倍まで引き上げる臨時措置を実施することがあります。ここで注意いただきたいのは、引き上げられるのは品貸しで入札できる上限の料率であって、決定した逆ヘブに倍率を乗じるものではありません。またすでに公表しておりますが、11月5日から最高料率を引き上げる特別措置を導入いたしました。投資手法の多様化に伴い、臨時措置をもってしても需給が改善されない事例が見られるようになってきたためです。
はい、
具体的には最低料率を通常時の最高料率に引き上げることとなりますので、原則として逆ヘブは通常時の最高料率からその10倍の範囲で決定されることになります。信用売りを行っている銘柄に臨時措置や特別措置が公表された場合は、投資家の皆様への影響が大きくなりますので、当社からの情報発信を漏らさないようにしていただければと思います。
よくわかりました。臨時措置などが公表された場合には一段と気をつけた方がいいということなんですね。株式の調達が難しくなりますと制限措置が実施されるということですね。最後に、例えばその貸し株超過をご覧になって制限の判断をしているということになるんでしょうか。
貸し株超過は実際に調達しなければならない数量なので、もちろん判断材料の一つですが、足元の条件だけではなく、例えば優待や配当の権利付き最終日や公募増資 TOB など、将来的に貸し株超過状況が大きく変動する可能性も含めて判断しております。また株式の調達量も一定ではなく、一般的に調達量が減る基準日の接近や貸し株市場の動向など、需給の両面の様々な観点から株式の安定的な調達が可能かどうかを多角的に判断しております。実際に弊社にご質問をいただくこともございますが、公平性の観点から個別銘柄の制限実施理由につきましては一律でお答えしておりませんのでご了承ください。もっとも個別の事例についてはお答えできませんが、制度全般に関するご質問等については貸借取引情報サイトにて説明しておりますので、参考にしていただければと思います。
愛知さん、投資家の皆様には品貸し入札には直接ご参加いただくってことはできないということなんですね。
はい、
はいはい、そうですね。そういう時っていうのはどういうことが考えられるんでしょうか。
投資家の皆様に品貸し入札に直接参加させていただ参加いただくことはできませんが、制度信用取引では非整数倍の株式分割やライツイッシューが発生した場合に、信用掛け額の立て値調整等を行う必要があります。この調整額の算出にあたっては権利入札という入札が実施されており、この入札では個人投資家の皆様にも参加を受け付けているものであります。本日は時間の都合上詳細な説明は省きますが、よろしければ貸借取引情報サイトをご覧いただくか、取扱いのある証券会社にお問い合わせください。本日のお話が制限措置の理解を深めるきっかけとなりましたら幸いです。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。なかなかね、普段伺えないその制限措置について詳しくお話しいただきました。愛知さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はフィリップ証券コーポレートファイナンス部兼公開引き受け部の梶原浩平さんと、日本証券金融株式会社の愛知さんとともにお送りしました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。